マノッチと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。投資家代表天野博之 with スパローズ大和和孝 vs ストラテジスト代表ルート小野田。ルート小野田の卒業式スペシャル。
はい、どうも。
4週間ぶりの登場、キャインの天野博之さんです。
僕は卒業しません
よろしくお願いします。大きなリアクションでスタートしました。そしてスパローズの大和和孝さんです。
お願いします。
よろしくお願いします。
留年でお願いします僕
ということでこの後詳しく伺っていくと思うんですが、いつもね前置きが長いので今日早速始めさせていただきます、このコーナーでは毎回お三方に投資家代表対ストラテジスト代表として激論を繰り広げていただいておりますが、今のところ5勝2敗1引き分けで投資家代表チームが優勢となっております。今回どうなるでしょうか。また今オープニングでお伝えした通り急なお知らせとなり、リスナーの皆さんごめんなさい、今日で天野さん大和さん VS 小野田さんの戦いが最後になるんです。
小野田式が聞けるのが最後なんですか
せっかく定着してきたルート小野田式が、
どっかの局に行くってことではないんですか。いや
小野田さんどうなんでしょうか。
突然の話で恐縮なんですけど、そうですね、このマーケットプレスのキャスターをやらせていただくのは今日が最後ということで、はい、火曜日のレバレッジビレッジ来週ありますけども、そちらの方は出ますし、月曜日私が担当しているザ・マネーの方ですね、こちらは続けるんですけども、キャスターに関しては今日が最後ということでございますんで、ちょっとこれ逆転の目がもうないでしょう
ディレクターがポイント加算しようかなって言ってましたけど、ね、
加算4勝分今回の必勝で4勝分
リスナーの皆さんのお情けをいただければ
よろしくお願いします、はい、リスナーの皆さん最終決戦勝利の女神どちらに微笑むんでしょうか。リスナーの皆さんにはいつものようにコーナーの最後に毎回こっちのチームのポイントがコメント役に立ちましたと思う方に投票していただきますのでぜひご参加ください。それでは早速お話を伺っていきましょう。バトルスタート。さて前回のご出演が5月24日この1ヶ月間のマーケットですが、今月の初め6月4日2万289円と2万1000割り込む場面ありました。為替も今年1月3日以来の安値1ドル107円、先ほど飛び3銭までありました。天野さんと大和さんはどういうふうにマーケットにこの1ヶ月立ち向かわれましたか。
立ち向かうこともなくですねもう8割ぐらい売ってしまったので、
おっしゃってましたね、
次に何買うかみたいなことを考えていましたね、ここ1ヶ月、はい、1ヶ月だとねやっぱりタピオカブームがねこれはもうすごいことになってるんで、ちょっと思い越しを上げてみたらですね、もうそのブームは織り込み済みで上がってましたんで今タピオカを飲んで休んでるって感じですね
タピオカ関連といえば大和さん、
神戸物産、
ね、はい、もう上がってしまっているという
上がりきってんですね。
ちょっとやっぱ加熱を感じますよね、は
い、だから、はい、そうね、みんながタピオカもうでもちょっとカロリーが実は高いんじゃないかとかマイナス要因が出てきちゃってね、
はいはい、次にチーズ何でしたっけ、
チーズティー、
チーズティーが
チーズティーが流行るとどこの株が上がるの
全然分かんない
ちょっと調べておきたいですね今ねブームになってきてますから、
チーズティー来る
かな、好き嫌いありそうですけどね、お味にね
まあ上司は好きでしょうねチーズは、は
い、そうですね、こってりしてますし、大和さんは前回仮想通貨に関してお話しされてらっしゃいましたけどね、
ずっと調子いいけど変えてないんですよ。コインチェックの
ずっと40万ぐらいの時から言ってんだよ。
ちょうどいい時に言いましたよね。
天野さん100万円超えてます。
天野さんに僕先月言いましたよね、ちょっと天野さんそろそろ資産を移し替えたらどうですかって。
あの時88万円でした。
いやまさかの復活あるね。
そうですね、もう復活ちょっとしちゃった感じも、
しちゃった感じがあって、でもちょっとまた仮想通貨についてはちょっと追い風もあれば向かい風もあるような感じになってますよね、今ね。
まだ
フェイスブックやるどうのこうのなんていうのある、
はい、加熱感ないですよねまだ。
そうだよね、
まだ僕の元マネージャーが騒いでないんで。
そうあの朝日企画の純吾がまだ言ってないから
、
コインビットって言ってないからビットコインのことコインビットって言ってたからあいつ
でも今100万円前後じゃないですか、
そうですね、
前 回100万円いった時は、はい、そうじゃないのが今度上がり出したりとか、ボンと
アルトコイン、
あ、そうかそうか、付属のコインがね、
そうだから、うん、こう100万円ぐらいでちょっとこう揉み合ってくれてたら、うん、他のがボンって毎日なんか日替わりのように上がる流れ、前回だとそうだったんで、
それがボンボンボンってなり始めると、
そうですね、
いいってこと、
だから分からないですけど、ビットコインキャッシュがそこまでその流れに乗ってないとかあるんで
そうですね、
だから今度は吹き上がり待ちみたいな感じで
狙うと、浜田さんがテンション上がったらもういいじゃん
言ってるからって感じ、
そうですね、
もうタピオカ飲んでる場合じゃないですねそう、山田さんね、コインチェックのパスワード
忘れたんですけど、ちょっと別の作っておいた方がいいかもしれない
ちなみにルート小野田の星占い、前回ね、1万9700円から2万2000円のレンジ、
広すぎるでしょそれは入るでしょこれ、
まあ、でも
見事にですね、
2万割れから2万2000円までいってんだから
ぴったりなのかって感じですけどね、
ちょっと幅広いです
ね、これは入りますよね、
安心して見てられたら
ドキドキせずに
これ超えてったら相当なんかあったってことだよね、うん、
さて最近の話題で言うと、うん、気になるもの、天野さん何かありますか？
まあタピオカブームはあれとして最近なんだろうな、
今皆さんのお手元に急上昇テーマみたい、
俺ちょっとショックだったのね、 いきなりステーキがね、アメリカ上場廃止っていうの、これうーん、僕社長とねずっとお話ししててね、まあいろいろこのね日本でも、はい、人気のチェーンを手掛けてる方なんですけど、いきなりステーキは本当に自信持ってやってて、で本番はアメリカに乗り込みますよ、で向こうでも日常でステーキが食べられるようなっつって言ったら、やっぱり向こうは特別な日に食べるもんだった
文化が違ったんですね、
だからね今社長どう巻き返そう、ペッパーランチに変えるっつってましたからね、向こうはやっぱりちょっと物価高くはなってきてるから、ね、うん、格安ランチの方向性で行くのかなっていう感じはありますけどね、頑張ってほしいなと思いますけど、
ちょっと路線変えていかれるのかもしれないですよね、山本さんいかがですか、
今なんかいろんなサービス始まってるじゃないですか、そのウーバーイーツとかも、友達からなんか教えてもらったら1000円引きでもういきなり始めれるから、すごい初めて安い値段で頼んだんですけど、だから今新しいサービス出るたびに最初の1000円もらえるとかのだけを映ってるっていうLINE Pay とかも友達に送ってもらったら1000円もらえるやつがあったんで、
それあったよな、友達紹介するだけで1万円、
そうですね、
引いてくれるとかさ、
PayPay も LINE Pay もタバコ買うためだけに入ったりとかまず様子を見てる段階なんですけど、
いろいろ、ね、
どれが、ね、定着するんだろうね、
だから最初のお金かけてる部分だけは、視聴者はもらうべきだっていうか、
そうかそうか、はいはい、キャンペーン中だから、
そうですね、5分で1000円稼げますから、時給6000円の仕事って思ってやってますんで
いやこの間ね、旅番組でもその払いを、そのキャッシュレスにして払うと、何か特典がついてくるみたいな店が出たりとかして、だからいよいよそういうのがなってきてるってこと
だね、加速度ついてますね、小野田さんはどういうキーワードが気になりますか、
そうですね、まあ、手元にあるところだと、まあ、無難なところですが 5G とか、そうですね、まあ、最近話したとレアアースとかは結構上位に入ってますか、この中ではね、中国の話でしょうかね、とかね、まあ、あとは何でしょう、1位はこれ全固体電池なんですね、トヨタ自動車ってことで、
全固体電池、
電動車、
これ電動だよね、
ね、
トヨタ電池に変えるんですよね、
みたいですね、
これどう小野田さんご覧になります
か、まあ、でももともとハイブリッドを中国にこう売るよみたいなこと言ってたので、そこも見据えてたんじゃないですかね、
そういうことなんですかね、結構いろいろな脱プラスチックですとか e スポーツですとか、2019年の IPO、 今 IPO もね、上場している銘柄パフォーマンスいいですしね、いろいろとキーワードありますけれども、この今皆さんで見ているのはみんなの株式、株情報サイトのみんなの株式調べ急上昇テーマランキングというところで、トップが全固体電池、次いで光ファイバー、円高メリット、 5G、 人材派遣、ヨーロッパ関連、円安メリット、脱プラスチック、ドラッグストアと来ていますね、そうですね、今最近のマーケットだと小野田さんどうでしょうかね、トランプツイッター方に一喜一憂しておりましたけれども、個別の物色ってどうですか、
これが結構日替わりだったりするんですよね、半導体が強いかなと思ってみたら、今日はなんか化粧品が弱かったりとかですね、原油が強かったりとか、なんともこうトレンテーマというか この今テーマの話でしょうからですけど、テーマがですね、こうなんていうんですか、
絞りづらい、
うん、絞りづらいというか、そこでこう上がっていかないっていうかですね、まあ、一喜一憂してますよね。難しいなという感じはしますよ、う
ん、はい、ということで今日は小野田さんが番組卒業という大きな決断をされたということですから、
何があったんだっていう ね、
ね、皆さんリスナーの皆さんも、うん、びっくりされたかと思いますが、うん、企業が下した今回はその決断をテーマに、投資家的にそれがありかなしかを判定していただきます。先ほど天野さんからのお話ありましたけど、はい、Facebook、うん、仮想通貨に着手ということになって、うん、新たな仮想通貨暗号資産、うん、リブラを使う金融サービスを2020年来年から開始すると発表したんですよね。
でもこれ Facebook の加盟の人なんていうのもうちゃくちゃいるわけでしょ、うん、その人たちがその
世界27億人、
うん、
20、ビットコインってどれぐらいの人が参加してんの？
そんないないですもんね。
そんないない、さすがに、そうしたら だって、
顧客基盤に世界27億人のユーザーが潜在的にいるということですから、
そしたらもう今のお金が意味がなくなっちゃうぐらいな感じになってくるの、
う
ん、
そうなるかもしれないですよね、いつか
なんか信用通貨にっていう感じになりそう、うん、ま
あ、あれですよね、
全世界共通通貨になりうる規模ですよ ね、
ですかね。
そうすると黙っちゃいない人も出てくる。
そうですね、やっぱり今国際送金は銀行間のスイフトっていう送金システムといいますか、ありますけどね、当然反対するでしょうから ねこういう動きはね。
うわ、じゃあお金の価値でこういろいろ儲けてた人なんかはもう全員反対するわけですか、
う
ん、
まあそうでしょうね。
うわ、でも世の中の流れはどっちになっていくんだろうね。
いや、どんどん変わっていくんじゃないですか。その
いちいち財布変えるのめんどくさいもんね、この間海外行っても。
あ、そうですね、小銭が溜まっちゃうっていうね。
そうそうそうそう、
ありますよね。
僕漫画が安くなってもらいたいですけどね。あの漫画をネットで買ったらそんな本と変わらないじゃないですか。
確かに、あの印刷と運び賃とな、
うん、ネットで送るだけだったらもう半分以下にできるんじゃないかなって。
そうです、ね、
だから間入ってるところが、
うん、今から徐々になくなっていくっていう
ことなんだ、うん、間業者がやばいってことだよね。
そうですね、そのいわゆるエコシステムとかシェアリングエコノミーっていうところを手掛ける会社っていうのはこれからね、うん、そのさっきの漫画の話もそうですけどね、うんうん、だと思いますよ。
そうですよね、でもそれで企業がね、国が潤ってるようなところもあるわけだから、うん、それを全部失業させることにも、うん、なったらまずいわけですもんね。
そうですね、その今回の初めのテーマ、 Facebook が仮想通貨に着手というところなんですけれども、問題もあるという小野田さん。
まあ問題だらけですけどね。まだまだ、
はい、うん、この決断ありでしょうかなしでしょうか。
いや、でも大きな流れで言ったらやっぱりなんかもっと合理的に、こんだけインターネットで世界がつながってんのに、うん、貨幣とか言葉とか、はい、そういうのがまだ、この壁がなくならないっていうんだったら、貨幣からなくしてもいいのかなとも思ったりもしますけどね。
うん、ありですね。
ありあり、
はい、
うん、あり、
いろいろやった方がいいと思うんですよね、多分。Facebook ももうそんな分かんないですけど、することをやっぱ大胆なことやっていかないと、やっぱ
企業として
そういたやった方がいいんじゃないですかね、分かんないですけど。
さて続いてですけれども、今度は LINE の話題です。 LINE が仮想通貨の取引開始へということで、 LINE が金融庁に申請していた仮想通貨交換業の登録が近く認められる見通しであることが20日分かりました。
LINE はあの独自の仮想通貨をやるんじゃなくて、ビットコインとかそういうことをやるわけですか。
交換所だから。そうですよね、
両方ですね。これは交換所ではビットコインや独自の仮想通貨売買して、決済といった LINE の他のサービスに連携するということなんですけれども、あとビットコインといった従来の仮想通貨のほか、独自の仮想通貨リンクを取り扱う可能性があるということ
ですね、うん、はあ、やっぱどこも乗り出してきてんだろう。
そうですね、うん、
そういうふうなニュースが増えるとやっぱりそれは仮想通貨も上がっていくわね。
そうですね、
まあ、みんながやり始めるのかってなると ね、 実際上がって
そうです
ね。LINE、
それではお答えください、はい、この決断ありでしょうかなしでしょうか。
これでも Facebook もやり始めて LINE も独自でやるぞって言ったら、 普通の金と変わんねえじゃねえかってことになりますね。はい、だそうするとやっぱどっかで一箇所でまとめてくれた方がいいんで、LINE はまたちょっとあの独自のところで頑張ってもらいたいから、規模が大きい方がやった方がね、うん、まだ成功する可能性はあるから。
うん、ということで、そうですね。
僕はノーで。
はい、大和さんは
僕ありです。またなんかサービスでなんかくれそうなんで、LINE ペイやってるとか、LINE の仮想通貨やって
るとか、LINE スタンプ5個無料とか、うん、
そんなのものは僕いらないんですけど、
いらない、そんなもの
っつって、これをやるとなんかお金がもらえるとかやってくれそうなのでありです。
LINE ペイな、はい、
キャンペーンにも来て、
そうですね、キャンペーンありそうですね。
続いての話題です。メルカリ上場から丸1年、日本唯一のユニコーン企業と言われ市場の注目を集めてきたメルカリが上場してから6月19日で丸1年となりました。いろいろやっては撤退、やっては撤退の繰り返しですが、
ね、やっぱそういうところがやっぱ企業でわーっとなんかその立ち上げから勢いがあってお金が潤沢に溜まってきたところがいろんなところでまたね手広く頑張ろうってしてて、はい、あれっつってで本業に立ち返るみたいなところが多いですね。
まあそうですね、まあなんていうんですかね、まあ結構撤退するのも勇気いりますけどね、参入するのもそうですけどね、撤退して辞めていくっていうのも結構まあ勇気ある決断だと思いますけどね。
あのメルカリがやってるメルペイ、
メルペイの
登録者200万人突破したということで、今週交換して買われてる場面もありますけどもね。
ああそうですか、はい、まあでも本業はね、あの何ですか、物々交換というか、何だろう、そのね、売り買いのあれですもんね、はいはい、うん、
どうでしょうか、こういったメルカリの断捨離ありですか、なしですか。
ありです。
大和さんこれもあり。
そうですね、もうやっぱ時代がどんどん変わっていってるんで、やっぱりいろんなこと挑戦して種が育ったとこだけやっていってダメだったらやめていけばいいんじゃないのかなって僕は思うんで、いろんなことやる会社は僕好きですね。
天野さんね、詳しいライズアップも、ね、
うん、まあでもその都度そういう企業が上のトップが変わって右往左往する下の皆さんはちょっと大変かなと思うな。
大変です
よ、大人の気まぐれみたいなね感じが、
はい、そうですね、ということで続いては渋谷パルコ11月に再発進、2016年に休業して費用214億円をかけて改装中のフラッグショップ渋谷パルコが今年11月に再開業すると発表されました。なんか懐かしいあのパルコですけどもね、
パルコの駐車場が世界一入れにくい角度から入っていくね、はい、駐車場だってね早く改良されないかなと思って、駐車場は多分いい感じになると思うんですけど、はい、あとやっぱり僕も本当にね、東京出てきてから渋谷といえば、まあ、マルキューとパルコみたいなね、イメージありましたからね。
そうですよね、
うん、どっちかというと今あの光映画の方のがね、はい、ちょっと開発が進んで、今後もすごい進んできそうなんですけど、やっぱパルコのねこっち側も盛り上がってほしいなと思いますけどね。
改装のポイントは強みのファッションにとらわれない幅広い層の需要を見込んだ物販以外のテナントを充実させて、パルコ劇場も復活で、あの糸井重里さんのほぼ日が運営する店舗なども入ったり、うん、あの任天堂直営のオフィシャルショップポケモンセンターも開設したり、
インバウンド、
はい、ファッションにとらわれない店作りで起死回生を図るそうです。この決断ありでしょうか、なしでしょうか。
まあでもありですよね、これは、
はい、僕なしです。
お前俺の逆に
違います、もう買い物とか僕行かない
行かない、
東京いっぱいあるじゃないですか、もうすでに、うん、で新しいビル建ってるのに行ってないとこめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。
あるよ、
もう東京で買い物困ることないのに、
いよいよだから行かなきゃしょうがないっていうお店しか残ってないのよ、逆を言うと、はい、例えばあのスペインの有名なパエリアのお店が、はい、その渋谷のね、はい、どこどこに入ったとか、そう、もう店行かないと食べられないから、
うん、いや大丈夫です。だからもうあるんですよ、まだ行ってない店いっぱい。
光栄もそんなに行かない。
行ってないですね。
さてお時間となりました、最後に恒例のあれ伺って締めていきたいと思いますが、はい、小野田さんといえば毎回ルートを使った計算式、ね、ルート小野田式で日経平均の値を割り出すことが恒例でございましたけれども、
上下500円ぐらいで
絞るかな、
かっこいいですね。
残念ながらね、あの7月26日次回開催の時には小野田さんいらっしゃらないんですけれども
一応これ毎回、
はい、それまでの日経平均どうなりますか。
そうですね、一応これあの
せめて1万9000はなし。
一応最後ね、ちょっともう一回ルート計算どうしてるかっていう話、
ルート計算どうやってルート計算、
皆さん計算してください。
ボラティリティインデックスっていうのがありますね、日経ね、はい、まあ、あれが今ちょうど16ぐらいなんで、はい、これを1日あたりに、ね、あ、これは年間 16% 上下するっていう話なんですよね、
はいはい、
でこれを1日あたり、うん、1日あたりにするときに、まあ、250営業日だから250で割ればいいかっていうと、そうじゃなくてルート250で割るんです、
ルート250で割る、
それが大体16になるので、はい、まあ、だから今 1% 上下変動だから、これを24日分だと上下上は 22,600 円で下が 24,000 円って感じですね、
はい、2万円台ということで、はい、ルートオロダーということで、オロダ式でした、この勝敗は1時台にお伝えしようと思います、はい、投資って楽しいなのコーナーでした。